主なる神はエジプト王ファラオに対して大いなる審判の手を伸ばされ9つの災いを下されます。血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、これら4つの災いについて見てまいりました。ここでは第5の災いと第6の災いについて見ることにいたします。9章1節から7節に第5の災い、疫病の災いが記されています。そして8節から12節に第6の災い、腫れ物の災いについて記されています。1節から3節、主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って彼に告げなさい。ヘブライ人の神主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよと。もしあなたが去らせるのを拒み、なおも彼らをとどめておくならば、見よ、主の手が甚だ恐ろしい疫病を野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊に臨ませる。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。主なる神はエジプト王ファラオに対してこう命じられます。なぜ主はイスラエルをエジプトから去らせよとファラオにお命じになったのでしょうか。それはエジプトがイスラエルにとって奴隷の家であったからです。イスラエルの民はエジプトの地で奴隷の苦しみに置かれていた。ですから主はご自分の民であるイスラエルをその苦しみから解放しようとされた。主はファラオに警告されます。もしあなたが去らせるのを拒み、なおも彼らをとどめておくならば、見よ、主の手が甚だ恐ろしい疫病を野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊に臨ませる。五節に、主はまた時を定め、明日この地でこのことを行われるとあり。また六節には、翌日主はこのことを行われたとありますから、災いを下される前に、主はファラオに一日の猶予をお与えになったということがわかります。しかし、第1から第4の災いの時と同じく、ファラオはこの時にも主の言葉を聞こうとしませんでした。それも主の主権の中にあったことです。つまり主ご自身がファラオの心を頑なにされていたのです。そこで主は第5の災い、疫病の災いをエジプトに下されます。この疫病についてある仲介者は、甚だ恐ろしい疫病と言っています。ペストのような伝染病です。別の聖書の翻訳では、異常に大きな死となっています。致死的な疫病であったということが伺えます。しかし、3節に、主の手が望むとあり、6節に、主はこのことを行われたとあります。ですからこれらは自然発生の伝染病とは区別をされるべきです。そうではなく、超自然的な手立てによるものであった。つまり、主の御業、主がなさったことであります。この点で興味深いことは、第1から第4の災いと、この第5の災いとでは、違いが見られることです。つまりこれまでの災いでは、主はご自分の代理者としてお立てになったモーセとアロンとにこの裁きの実行を託されました。例えばこれまではアロンが 手に持っていた杖を打つということによってそこに災いが生じたわけです。しかしこの第5の災いにおいてはこれまでにはあったモーセとエジプト王ファラオとの話し合いも彼らによる災いの実行の記事もありません。つまり主が直接に見て送るわれた、これが第5の災いであります。それから第1の災いにではナイル川の魚は死に絶え川は悪臭を放ちました。第2の災いではカエルが死んで悪臭を放ちました。第3の災いでは家畜は襲われましたけれども死んだという報告はありませんでした。第4の災いでも同じでありました。この第5の災いに至って初めて家畜の死が報じられています。これは徐々に被害が甚大な深刻なものになっていったということです。第6の災いは腫れ物の災いです。8節から10節、主はモーセとアロンに言われた。かまどのすすを両手にいっぱい取って、モーセはそれをファラオの前で天に向かって撒き散らすがよい。それはエジプト全土を覆う細かい塵となってエジプト全土の人と家畜に降りかかり海の出る腫れ物となるである。モーセとアロンはかまどのすすを取ってファラオの前に立ち、モーセがそれを手に向かって撒き散らすと海の出る腫れ物が人と家畜を襲ったのです。まあ、人と家畜とありますから第6の災いに際しては家畜だけではなく人体にも被害が及んだということです。海の出る腫れ物、感染によって皮膚が赤く腫れ上がり激しい痛みをもたらす病気です。木が芽を出し花が開くように太い根のような大きな腫れ物が口を開いて海を出した。11節、魔術師もこの腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫れ物は魔術師のみならずエジプト人すべてに生じた。興味深いことにこの第6の災いはこれまで登場していたエジプトの魔術師たちをも襲ったわけです。そして彼らの無力をあからさまに示すことになったわけです。ここで先に見ました第4の災い、アブの災いにおいて確かめたことを重ねて確かめることができます。第4の災い、8章18、19節にこのようにありました。しかしその日私は私の民の住むゴシェン地方を区別しそこにアブを入り込ませない。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。私は私の民をあなたの民から区別してあがなう。明日この印が起こると。そのように第4の災いにおいて主なる神はエジプトとイスラエルとを区別しておられました。この聖書箇所9章の4節にもこのようにあります。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別される。イスラエルの人々の家畜は一頭たりとも死ぬことはない。第4の災いで確認されたことがもう一度ここで確認されていることは重要なことであります。神はイスラエルには災いを下されない。それはイスラエルをご自分の民として取り分けておられたからです。もうすでに申し上げたことですが、 ここにもすでに杉越の御業の先取りを見ることができます。9つの災いの後に神はエジプトに対して最後の災いを下されます。それはエジプト中の遺言を垂れるという災いです。この時神はエジプトの家とイスラエルの家とを区別されました。神はイスラエルの家に対して家の入り口の柱に子羊の血を塗っておくようにとお命じになった。これが目印となって神はエジプトの家は撃たれましたが、イスラエルの家は通り過ぎて行かれたのです。その先取りがあるわけです。この区別ということに私たちがついて見るのは神の憐れみです。神は苦しむ魂、弱い小さな魂を必ず顧む方である。そのことを知るときに私たちも教会の中にいる弱いもの、小さいもの、悩むもの、そういう一人一人に寄り添って生きることを学び取るべきであろうと思います。祈ります。主なる御神様、人の計るすべての計らいにあなたが御手を伸ばして、その主すべてにおいて主権を握っておられます。あらゆることにあなたの計らいがあります。人の思いを超えるこのあなたの大いなる計らいに私たちも思いを寄せ目を留めることができますように、主の御名によって祈ります。
アーメン。 Amen.